恵みをいただく御言葉は啓示録すなわち黙示録の4章です。黙示録4章1節から、はじめに3節までをお読みいたします。その後私は見た。見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目のうのように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今まで開かれていなかった天がこの黙示録すなわち啓示録の中において開かれ、もはや天井が我々には隠されたところではなく公開された場所として、そして誰か特別な能力を持った人とかが入るものではなく、イエス様、あなたを信じる生徒には誰にでも開かれ、またそこは隠されていないところとなっていることを感謝いたします。啓示録のセミナーが行われております。主よ、ますます天井が公開されていきますように、我らのうちに開かれて、ますますあなたが明らかとならせられますように、我らのうちでますます明らかになっていきますように、どうかあなたが導いてください。今この朝、この語る証明の唇を清め整えてください。またこれに預かる聞く一人一人の耳を開いてください。開くこと、それによって私たちがもっともっと多く大きくあなたを受け入れることができますように、また知恵が開かれていきますように、あなたが導いてください。これからの時をあなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日から、啓示録のセミナーが開かれております。この啓示録、リベレーション、それはすなわち暴露とかすっぱ抜きという、ね、リベレートという言葉が、元々でした。リベレートは、ラテン語、そしてこれの啓示録の、ギリシャ語はアポカルプシスです。どちらもそれまで秘められていたところが開かれるという、意味ですね。ですから昨日先生がメッセージ、キム・ヒョンジュン博士がメッセージされたように、今まで公開されていなかったところが開かれ、公開される、そして、ね、何か隠された黙示的なものではない。ですから黙示録と訳するのは、まあ、良くない訳ですから、啓示録、要するに啓示された、開かれた、まあ、そのように訳することが、まあ、もっと正確な訳であることを昨日見ました。でこの4章において開かれるんです。ね、その地私は見た。見よ、天に一つの開いた門があった。アメン。開かれたんです。それまで、ね、天国という場所、天というところ、確かに旧約聖書においても、ね、いくつかは出てきましたけれども、ここまで大っぴらに大々的に天の情景が暴露された、もうすっぱ抜かれた記事は、ね、未だかつてありません。この啓示録がもう最初であり、まあ、聖書の中では最後ですね。そしてその開かれた天の情景が広がっていきます。天の中において何が行われているのか、天国とはどういう場所であるのか、それがこの4章5章において、ね、開かれた天、暴露された天、そこにおける情景が広がっております。 じゃあ天国のにおいては一体何が行われているのか、この4章5章を見ますと、礼拝です。主を褒めたたえること、生徒たちがまた地の、作られし者が全て主を褒めたたえている様がこの4章5章に出てきます。そして特にここにおいて重要なキーワードになってくるのが開かれる、ということですね。4章においては天が開かれて天における情景が広がっております。そして5章においては子羊が巻物を開いていきます。それまで封じられていた物事、それが地上においては、天井においても地の下においても誰も解くことのできなかった巻物が開かれる、次々と開かれていくのがこの5章です。この4章においてはまず天の中においては、天井においては何が行われているか、礼拝が行われているというところが、この垣間見ることができます。ヨハネは天に一つの開いた門があり、あるのを見ました。そしてさらに、ラッパのような声でここに登れというのを聞きました。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう、でそれと、2節、たちまち私は御霊に感じた、すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、というふうに続いていきますけれども、ヨハネが、ここに登れ、その声を聞くと、その聞いた途端にですね、ヨハネはもう天の中にいたんですね。二節、たちまち私は御霊に感じた、と日本語では訳されてるんですけども、もっと直訳的に訳するならば、たちまちもう私は御霊の中に存在した、御霊の中に、もう生成した、この御霊に感じた、感じたと訳するのは、意訳的なところが多々あります。ギリシャ語ではギノーマイ、要するに、何か存在し始めるとか、あるいは物事が生成する、そういう意味です。ですから御霊の中に存在した、ですから主からの呼び声があった途端に、もう気づいたら天国の中にいたんです。そして天上の情景を見せられました。でこの4章には4つの生き物が出てくるんですけども、ワシとか牛とか、人の顔のような、そのような顔を持つ、その生き物が、存在するんですけども、確かにエゼキエル書にもそのような、性質を持った生き物が出てきますけれども、このヨハネはもう直接的に天の中にいたんですね。エゼキエルは、上空の方、上を見上げると、そのような、主の大きな臨在と、またその生き物のようなものが見えるのを見ました。エゼキエルは地上のところから、上を見上げて、その天の情景が、何か人のようなものがとか、何か御座のようなものが見えるとか、何々のようなもの、エゼキエルは、それを見せられて、そしてエゼキエルはこの地上において裁きを、主の裁きを告げ知らせるためにその幻を見せられたんですけども、それに対してヨハネは、全然違うんですね。もはやヨハネは御霊がここに登れって言われた途端に御霊の中にいて、ですからエゼキエルの場合は その主の霊が彼の中に入って、そして、予言をしていったんですけども、それで引き換えヨハネは、御霊が彼の中に入ったというよりも、御霊の中に存在したんですね。霊の中に入れられたんです。人の中に霊が入るということではなく、霊の中に人が入る。この天上においては、新約においては、私たちも御霊の中に入れられて、そして天国のことが、天上のことが見せられ、そして今まで告げ知らされていなかったことがもう見て感じて聞いて、そのことが私たちにはできるようになるんです。御霊の中に生きるならばです。ヨハネはたちまち御霊に 御霊の中に入れられて、そしてもう気づくと天にいたんですね。霊の中にあって天を見せられておりました。そしてその、御座についておられる方があり、もう御座という言葉非常に重要です。天国においてこの御座、御座というものは座ですね、要するに座るところではあるんですけども、ある一定のことを権威をする立ち位置という、そういう意味もあります。なんか怪我仕事を言う座に座ってとか、なんか、その権威、その威力を発する場でもあるんですけども、このミザ、スローノスというギリシャ語ですね。英語ではスローンって言いますね。ミザのことを。スローノス。これ、新約聖書では合計ですね、67回出てきますけれども、この啓示録の中では47回、もうほと大部分がこの啓示録の中で、スローノス出てきます。御座という場所、そこは主ご自身が裁きを遂行されるところ、そして主ご自身が権威を実行されるところです。それがスローノス、この御座というところです。要するに主ご自身が統治される座、それがミザですけども、天国にはミザがあります、天国に何がある、啓示録の中から、申し述べよ、そういう問いがあるとするならば、そのうちの着実に一つはミザですね。天国には主のミザがあります。そしてそのミザの周りは何か宝石のような輝きがあります。そしてまた、4節から、またミザの周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。ミザから稲妻と声と雷鳴が起こった。7つの灯火がミザの前で燃えていた。神の7つの御霊である。この御座においては、御座の周りには24人の座がありました、さらに24の座があって、そしてそこには24人の長老が座っております。でこの、24人の長老が一体何者であるのか、これは後の方に、見れば分かるんですけども、12使徒とまたイスラエル12部族の、その代表ですね、これも今日のセミナーでおそらく、先生が公開されると思います。でこの天においては、要するに、長老たち、これは人ですね、そしてまた何か生き物がおります。6節以降、御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第1の生き物は獅子のようであり、第2の生き物は牡牛のようであり、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は空飛ぶワシのようにであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方、アーメン。ここにおいて、被造物の顔、被造物のような姿なりの4つの生き物がおります。この生き物が一体何であるのか、天においては人がおり、また御使いがおります、御使いではあるんですけども、彼らは、主を褒めたたえておりますね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、確かに、イザヤ書にも、聖なるかなという言葉が、を3回、賛美する、その、 生き物、まあ、見つかりが出てきますけれども、ここにおいても同じですね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方、この賛美は主がいかなるお方であるのかのみを表現しております。客観的真理だけを、ね、ここにおいては述べております。この、御使いの賛美はそのような賛美ですけれども、それに引き換えですね、24人の長老の賛美はより人間的な、ね、賛美です。この全地全被造物、ね、彼らは客観的真理を、それをそのまま申し述べております。全被造物、ね、私たちはこの被造物の作りを見るに、ね、自然界や天やまた地にあるもの、地の生き物、それを見ますに、本当に主ご自身が創造されたのだということを客観的に、ね、それを見て知ることができますけれども、ただ主をですね、感情を込めて、また私の主、私の神、そのように私と関連づけて、自ら、ね、主を褒めたたえることができるのは、ね、ただ人間のみに許されている特権です。なぜなら人間には自由意志があります。で、自由意志があるゆえに、まあ、いろいろな不具合が起こります。で、何しろ神様を裏切る自由さえも与えられているわけですから。しかしあえて自由意志を用いて主を褒めたたえる、ね、主こそ神であることを、それを自ら告白して、ね、そのような人に対しては主は本当に素晴らしい永遠の命を与えてくださいます。主を褒めたたえるということね、昨日皆さんも聖霊の中において礼拝においてはいかなる態度でいるのが正しいのかね、御言葉が開かれると、ね、どのようにしていったかね、エズラが御言葉を開くと皆さんどうしますか。
アーメン
とね、もう両手を挙げて、これが本来主を前に、また御言葉を前にする正しい姿勢ですね。ですから、ね、もう到底ヘブライ的な礼拝においては居眠りなどというものはありえないし、また、ね、主を、ね、敬わないということはありえないです。このように体を使ってですね、主を崇めること、これはとても大事なことです。そしてこれこそがあのユダヤ人たちが、ね、もうずっとこの御言葉が途絶えなかった、そして言葉が一切伝われなかった、その、ね、理由ですね。さて、あ、もう 手を下ろして結構ですよ。で、さて、人間の、ね、賛美、人間の礼拝、それは自由意志を持って、ね、そして主を褒めたたえる。ただ自由意志を用いて主を崇めないで、むしろ自分の好き勝手な生き方をする者は、ね、天国には入れません。天国においては主をもう自らの意志を持って褒めたたえ、主を私の主、ね、そのように呼ぶ人が、ね、この天国においているということがこの4章を見ればわかります。また9節以降、またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光を誉れ感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった、ね、皆さんここにおいてですね、まあ、十二使徒およびイスラエル十二部族のその代表24人の長老たちが主の御前に冠を投げ出して、もう冠、それは栄光の印ですね。それをもう自分の頭に乗っかってるのはもうそれを耐えられないんですね。もう主の御前にもう一刻でも一秒でも、ね、コンマ一秒でも早く主の御前に投げ出して、もう自分のところには栄光ではなく主に栄光、もうその様で主の御前に投げ出して、ね、言います。じゃあですね、皆さんこの24人の長老になったつもりでですね、主を褒めたたえましょうか、ね、じゃあ11節を朗読しますよ。皆さん起立してください。手を主に向かって、天に向かって上げてください。では私に続いて じゃあ宣言してください。御言葉は宣言するものです。せーの、主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。アーメン、アーメン。主を褒めたたえること、これ人がですね、自由意志を持って、そして本当に主を愛し、主を敬い、主を、ね、褒めたたえる、これが本当に人に与えられている特権です、ね、御使いたちは聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、ね、確かにその通りです。客観的真理です。またね、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られるお方が主ですけれども、ね、人は、ね、賛美します。主よ我らの神よ、ね、主は皆さんと関係あるお方ですか、関係ないお方ですか。関係あるお方ですね。だから我らの神よと、ね、皆さんも主を皆さんと関連づけて、私の主と、ね、褒めたたえるべきです。トマスはそれまで主を、ね、信じきれて いなかった。でも主をもうはっきりと目で見、主を感じ、主に触れるとき、私の主、私の神、ね、もうそれまで主を疑っていたけれども、主がありありともう自分の目の前に現れて、そして主が本当に声をかけてくださった。こんな疑い深い、こんなに罪深い私に声をかけてくださり、ね、私に触れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい、ね、そのように言われた時、私の主、私の神、私の、ね、皆さんと関係ありますね。主は私の神、私の主、ね、これは本当に人に与えられた特権です。この長老たちは、主よ我らの神よ、ね、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です、ね、もう主は確かに人間にも、ね、栄光は与えられましたけれども、この与えられた栄光、この24人の長老たちはみんな主の御前に投げ出して、あなたこそが栄光と賛美と誉れを受けるにふさわしい方です。もう自ら自由意志を持って主の栄光を褒めたたえています。また主はどういう方か、ね、あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造された、ね、それゆえあなたを褒めたたえます、ね、この24人の長老はそう主を褒めたたえております。そしてさらに5章においては、ね、礼拝続けられていくんですけども、ね、ここにおいてはほふられたと見える子羊が5章に出てきます。このほふられたと見える子羊は誰でしょうね。イエス様ですね。このイエス様の方に賛美が、栄光が、礼拝の対象が向かいます。今この地上において私たちもイエス・キリストを礼拝しておりますね。なぜイエス・キリストを礼拝するか。それはほふられたお方。何故にほふられたのか。私たちのためです。本来天国に入れるものではない私たち。本来天国を見ることはできない。この啓示録においてようやく明かされた天、これを見せられたゆえです。私たちもこのほふられた子羊キリストを褒めたたえるんです。天上においてはどのようなことが行われるか。まず真っ先は礼拝です。そして皆さんも自由意志を持ってイエスキリストを褒めたたえる。自由意志を持って主を褒めたたえる志があるならば、天国に入る特権が与えられますけれども、主を褒めたたえる意志がない、またそういう志がないならば天国に入ることはできません。皆さんはこの地上において主を褒めたたえ、自由意志を持って主を選び選択し、庶民胸になることを、それを、ね、信じていくならば、この地上においても天国を、神の国を表していくことができます。ぜひこの神の国をますますこの地上に表していく皆さんでありますように、イ イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが公開してくださったことを感謝します。地上においても天においてもまた地の下においても誰も解くことのできなかった封印を、イエス様、あなたは解くのにふさわしいお方、あなたは解かれたお方、そして私たちがこの天に入れるようにあなたが道の前において取り計らってくださったお方、あなたを褒めたたえます。主よ、今日もあなたを褒めたたえ、自ら意志を持って好き好んであなたを褒めたたえます。あなたを賛美いたします。すべて作られたものは主を褒めたたえます。主よ、あなたが栄光をお受け取りになられますように、今日この一日、主よ、特に今日もまたセミナーが行われます。どうかキム・ヒョンジョン博士の口を通して、またそれに預かるしもべたちのを通して、あなたの栄光が褒めたたえられますように、どうか祝福してください。一人一人を祝福してください。また御言葉の養いをインターネットを通して得ている一人一人の上にも、主はあなたが豊かな祝福を注いでくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたに似せられて作られ、主よ、あなたは最もあなたに近い存在として、私たち一人一人を通して主の皆を本当に褒められていただいて、そして主が栄光を受け取ってくださっていることを感謝いたします。作られし者みんなが主に向かって賛美し祈り、主に栄光を捧げています。その中において最も主よ、あなたの栄光を褒めたたえなければならないのは私たちです。あなたが私たち一人一人栄光を褒めたたえる者、この者のために天にあなたのくすしき技を浮かばせてくださり、地においてあなたのくすしい技は彩り緑へと、海に川に山に危機に主を本当に雇り、そして主の皆が崇められていることを感謝いたします。これらのすべてのものをあなたはあなたに似せられた、あなたの創造した私たち一人一人のために作り、私たちにあなたがその権利を譲渡してくださったことを感謝いたします。エデンで始まった反逆により、すべての譲渡されたものを私たちは手放すしかなかったものでしたが、キリストイエスが私たちのためにこの地上に来てくださり、主を発揮されていた、廃棄されていた私たちのこの権利が再び主を私たちの川に信じる信仰によって戻られていることを感謝いたします。断絶されていたその主への道は再びあの十字架によってつながり、再び主よ、私たちは神の子供としてのその身分を得て、キリストにある父を敬う性質を持って、今日も王のような祭司として御前にいることを感謝いたします。神と人の前でまだ犯してしまったその様々な罪がありますが、主よ、あなたが許してください。この罪の類を私たちの中からあなたが取り除いてくださり、取り除かれて神の皆を本当に褒めたたえる私たち一人一人でありますように、その霊と誠をあなたが与えてください。滴り落ちるその血潮によってことごとく清められて、血潮の栄光によって父の御前に立つその栄光が与えられていることを心から感謝して、イエス・キリストを王とし、そのキリストにある血潮に豊かに預かり、キリストにある栄光を重ねきて、キリストにある忠順と服従をもって父なる神様の皆を褒めたたえることができますように、今日も私たちをあなたが捉えてください。十字架の身元において私たちのためになされたすべての技を通して、神の義と愛が私たちにことごとく実られ、今日も主にただアーメンアーメンと主の皆を褒めたたえる私たち王のような祭司一族でありますように、主よ、あなたが祝福してください。 私たち一人一人を通してまだこの地上にこの日本に主よあなたのその愛憐れみ許しその恵みのその時代を多く起こしてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて豊かに信じて豊かに救われる今日一日でありますように。世界中の教会がこの働きに、世界中の生徒が働き人がこの働きに本当に注視していくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈りましょう。私たちの主が来られたところ、私たちの主が私たちのために十字架にかかられたところ、私たちのために取りなし祈り、私たちのためにまだ蘇り、私たちのためにシャロムの息吹を残してくださり、私たちのために天に昇り、私たちのために再び来られると約束された主ご自身のすべてのこのミッションが全うされた国、これから残りのミッションが全うされた形ってとして、この地上においてこのイスラエルにおいてまだそれが成就する国として、この国の救いのために今日も私たちは祈っていきたいと思います。分からず屋である彼らがイエス・キリストの名前を心から信じて受け入れ、来るべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルがイエス・キリストにあってこの平和なこの息吹が息吹かれて、主イエス・キリストの御名と地上と命と栄光とを豊かに褒めたたえるイスラエルとなられますように、今日も祈りましょう。そしてこのイスラエルを通して平和が世界に本当に増え広がっていく、その幸いな時代を迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパの繁栄のために祈りましょう。私たちは福音において彼らに本当に本当によくしていただいた歴史を持っています。彼らに私たちは借金を負っているような状況です。彼らは私たちがキリストを知らない時にこのイエス・キリストを伝えるために自分の命を差し出して、人生を差し出して私たちのところに来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く、私たちの父母を救い、そして私たち自身を救い、私たちの子供たち自身を救いつつあります。イエス・キリストにあってこの福音が彼らを通して実現されました。私たちも彼らのために祈りましょう。そして彼らがまだ再び栄光の種族として栄光の民として主の御名を褒めたたえることができますように、そしてこの時代において彼らが繁栄し主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。特に1月になって本当に主にあって選ばれたアメリカの大統領として務めなければならないこのトランプ氏のために祈っていきたいと思います。古き良き時代、本当にピューリタン精神に基づいてアメリカよ立ち返れ、それがアメリカが生き残る、またアメリカが繁栄されて主に栄光を捧げる、そのような道であると彼はありありとそれを宣言しました。今日も祈りましょう。主が彼を通して廃れてしまったそのイエス・キリストへのその栄光の道を回復してくださいますように。そして主イエス・キリストの御名が再びアメリカの栄光となりますように。そしてこのキリストから始まったこのアメリカという国がまだキリストから始まりキリストに向かっていく栄光の国民となられますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。初めのこの志を本当により優れたもの、固いものとして主の御前において実行していく、その主のしもべらしいこのトランプ氏となられますように。以前のものは過ぎ去り新しいものでありますように。凸凹だった彼のこの言葉、その行い、それが本当に癒されてまっすぐに主にあって使えるしもべとしてのこのトランプを整えることができますように、主が助けてくださいと今日も祈っていきたいと思います。アジアの時代の幕開けのために祈りましょう。このアジアは一回も本当にキリストにあって栄えたことがありません。アジアがこのヨーロッパ孤独 本当にキリストにあって栄える時代を与えてくださいと今日も祈ってください。そして日本、中国、韓国、アジア諸国のもろもろがイエス・キリストにあって使い合い、そして導き合い、支え合い、そして励まし合い、お互いがお互いを良くしていく栄光の歴史を本当に刻んでいくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の人々の悲しみが今日も主にあって拭い取られますように、世界中の人々の失望が主にあって希望と変えられますように、世界中の人々のその全ての悲しみや嘆きが主にあって慰められますように、信仰において迫害を受けている一人一人がイエス・キリストにあって大いなる慰めを受けて主の御名を褒めたたえることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主イエスを信じなさい。それならばあなたとあなたの家族は救われる。アーメンいたします。私たちの家族の救い、それは主よ、本当にあなたの御名が崇められるために本当に必要です。あなたが救ってください。あなたが救ってください。そして救われて共に礼拝を捧げ、共に主の御名を褒めたたえることができますように、あなたの栄光を与えてくださいと今日も祈りましょう。信仰と希望と愛はイエス・キリストより始められ、そしてイエス・キリストにあって完成されたものです。私たちの信仰の創始者はイエス・キリストです。だから私たちがほんの少しの信仰を備えた時イエス様はそれを受け取ってくださり、私たちの中にあるご自分の信仰を完成してくださいます。今日も主が私たちの信仰を完成してくださいますように、今日の分私たちが主に仕えるその信仰を主が完成してくださいますように、今日も祈りましょう。そして出立つその全てのところにおいてキリストの勝利に預かり、勝ち得て余りある栄光のビクトリー、一人一人の勝利者でありますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリストを生きておられる神の御子です。主の御名を呼ぶ者はみんな救われる。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。私も報いると主は約束してくださいました。報いてくださるこのお方の名前を信仰を持って呼びましょう。そして今日もことごとく報いでいただいて、主の御名を褒めたたえることができますように。では私たちの主イエス様の名前を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ。